FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの8章26節を見ていきます。御霊の憐れみ。最近車を運転している時に、何年も前に体験したすごい辛い時期を思い出しました。その時の苦しみ、ひどく扱われ裏切られたことを思い出しました。その人たちを許しましたけど、そのような傷が何年も経っているのに新鮮に感じてしまうのはすごいことですね。私の体験はとっても小さな苦しみだったかもしれない。でもその痛みをすぐ思い出してしまいます。人間はとっても敏感で複雑です。しかし、神様の御霊が私たちの心、苦しみ、失敗、弱さを理解してくれています。今日の箇所に書いてあるように、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って取りなしてくれます。神様の御霊が私たちのすべてを知っています。私たちの気持ちや私たちの一番深い傷を知っておられます。御霊がうめいているのは私たちのことを知り、私たちの痛みを気にかけてくれているからです。一緒に祈りましょう。今日、主の御言葉を聞き、語られるように一緒に祈り、心を整えていきましょう。イエス様、今日あなたの御言葉を通して私たちに語り、私たちを教えてください。私たちはあなたを知り、あなたに従い、あなたから学び、あなたのようになっていきたいです。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光が現れになることを祈ります。アメン。ローマ8章の26節。同じように、御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言葉にならないうめきを持って通りなしてくださるのです。黙想の質問。御霊は私たちの弱さに対してどのように助けてくださるのでしょう。同じようにというのは、私たちが22節でも見た被造物がうめいている。また私たちも体の贖いを待っていると23節で、見てきました。御霊が私たちのためにうめいて取りなして、言葉にならない、ようなことをも、取りなしてくれている。御霊が私たちの弱さを分かり、私たちのために憐れみを持って埋めいてくれています。聖霊は私たちの痛み、失敗、苦しみ、誘惑をも知られています。聖霊は私たちがキリストにあって完全にされ、キリストの満ち溢れる技を表すことを切に願っています。26節から27節では、父、子、聖霊がどのようにお互いと関わり合っていくか、それが完全の一致、また調和を持って関わっているかというのを見ることができます。多くの人はこの箇所を読んで、なんで神様が神様に祈ることができるのかと思ってしまいます。ここで書いてあるのは、御霊が私たちのために取りなしてくれる。私たちは他の箇所で、いろんな箇所でイエスが私たちの大祭司であって、私たちのために取りなしてくれているとも読むことができます。ヘブルの7章の25節では、したがってイエスはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるので、 ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。書いてあります。御霊が私たちのために祈り喚いてくれているのと同じように、私たちが言葉にできないことをも取りなしてくれているように、イエスも私たちのために愛の心を持って、憐れみを持って祈ってくれます。ヘブルの4章の15節から16節では、さて、私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪を犯しませんでしたが、すべての点において、私たちと同じように試みに遭われたのです。神様は客観的に私たちを見て、外部者としての視点から気にかけてくれるだけではありません。神様は私たちの気持ち、考えていることを理解しています、知っています。私たちの弱さも私たちの心すべてわかっています。聖霊が私たちのうちに住んでいて、天の父なる神様と私たちのために語ってくれます。そんだけ私たちを愛してくださっています。御霊が私たちの祈りの中で私たちを助けてくれます。私たちがありのままで祈るときに一緒に祈ってくれます。私たちが祈り神と交わる中、御霊が私たちと祈ってくださいます。御霊は私たちの必要をも知っているし、御父の御心も知っています。祈りの中で御霊が私たちを導き、父なる神との一致と、父なる神の御心へと導いてくれます。そんだけ私たちを愛してくださっています。黙想の質問。御霊はあなたの弱さにおいてどのように助けてくださいますか？ローマの1章から8章を読んでいく中で、学んでいく中で考えないといけない点の一つは、ここで記されている素晴らしい教えや原則を理解していく中で、私たちが完全にな状態に到達できることを考えてしまうことです。私はこの学びを通して、よりキリストとの親密さの中に成長していき、私たちの人生の中で偉大な勝利を受けると私は信じています。でも、私たちがいつまでも弱さを持ち続けます。私たちは自分の弱さを認めるの嫌です。自分にも認めたくない。私たちは信仰に強く勝利に毎日生きていきたい。それは悪いことではないですけど、自分の弱さを認めないといけない。私たちが自分の弱さを認めていく中、自分に神様以外に義に立つことが全くできないと認めないと、私たちは神様の恵みと命をもっと経験することはできません。例えで分かち合いたいと思います。私は他のクリスチャンの前ではいい顔をして、正しいことをだいたいいつも言うことができます。でも、私は心の中で厳しい態度を持っていることにこもあります。例えば私は気候上で人に対して怒りを覚えたり、イライラしてしまいます。最近これに気づき、私のうちにある弱さだなと 気づかされました。聖霊はどのようにしてこのような状況の中で私を助けてくれますか？まず第一に、聖霊が私の問題と弱さを分かっている。私を助けて私が変わるのを支援したい。それを通して私がキリストの愛を反射して、キリストの命を反射していく。イライラや怒りではなく、キリストの愛の輝きとなってほしい。いろんな方法で、どのように祈ればいいかわからないところもあります。でも、聖霊が分かっています。神様の御心の通りに私のために、私が祈っている中で祈ってくれます。私が自分の力で自分を強制しようとしていることではないということを理解することは大切です。神様の御霊が私のうちで働き、私の必要に関して父なる神、またイエスと会話をしてくれます。これを通して私はすごい希望を持つことができ、私にとってとっても大きな励ましにもなります。なぜかというと、父、子、聖霊が働いてくれて私を助けてくれるからです。私を批判するのではなく、私に律法を教え、こうしてこれを守りなさいということを教えているだけではないからです。神は私を変えていき、キリストの姿へと変えていってくれるからです。イエスはこの箇所から私に何を語ってますか？私はこう書きました。私の御霊はあなたに与えてあなたの弱さのうちで助けるために与えました。あなたのすべてわかっているよ。あなたの弱さ、苦しみわかっているよ。あなたに恵みと憐れみを与えて、自分でもわからないところを憐れんであげますよ。と書きました。一緒に祈っていきましょう。イエス様、感謝します。あなたが私たちを愛してくれること。私が失敗し弱い時も助けてくれることを感謝します。あなたが私に共にいてくれて力を与えて助けてくれるということを信じます。これらすべてイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。皆さんがキリストの御言葉を学び、分かち合っていく中で、神様が一人一人を祝福として、ね、コロサイ3章16節で書いてあるようにしてくださることを祈っています。キリストの言葉があなた方のうちに豊かに住むようにしなさい。知恵を尽くして互いに教え、忠告し合い、詩と賛美と霊の歌により感謝を持って心から神に向かって歌いなさい。では次回また FBS で。